皆さん、こんにちは。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ゆみです。はい。今日は5月の22日、木曜日ですね。皆さん、どんな木曜日の午後、お過ごしでしょうか？オーストラリアはね、本当に雨ばっかりの、はい、秋から冬を迎えております。もう毎日雨が降らない日はないんじゃないかというような。ここ数年ね、オーストラリアの冬って雨多いよなって思うのですが、今年も、多いなといったような感覚があります。はい、それではね、今日の、早速ですが、メインテーマに移りましょう。本当にね、今回だったんですが、やっぱりね、なくすと気づくものの大切さってあると思うんですね。そう、それをね、私今回身に染みて感じましたので、今日はね、そのお話をアウトプットしていこうかなと思います。はい、皆さん、ライフライン、もうね、切っても切り離せないものって言ったらやっぱり電気とかね、水道、水って思うと思います。そう、そして今現在ですよね、現代社会においてもう本当にね、切っても切り離せないもの、それはインターネットだと思うんですね。そう、Wi-Fi であったりとか、そう、モバイル通信であったりとか、通信できる、はい、ものですよね。うん、でね、オーストラリアね、日曜日です。日曜日の夜にですね、ものすごい嵐が来たんです。うん、すごい風と雨で、はい。で、オーストラリアってね、光通信なんですけれども、日本はどうなんでしょうね。電線がね、家から出てたりするんですね。うん、で、なるほどって、もしかして風で、そう、次の日に起きた時にですね、全くネットが使えない状態になってたんですね。ああ、これはもしかすると、うん、昨日の、うん、初日はね、昨日の嵐で、このエリア全体が、インターネットが落ちてる状態なのかもしれないね、ということを、おとしょうちゃんとね、のほほんと話してたんです。うん、でもね、調べてみますよね。そう、NBN、ナショナルブロードバンドネットワークというね、うん、国レベルのものなのかしら。うん、そこのサイトに飛んでみると、全く問題はないということが書かれてあって、あれ？と思って。じゃあ今度は、プロバイダーの問題かなと思って、プロバイダーの方に行くと、なんかこうリンクができないということで、ああ、もしかしたらプロバイダーの問題なのかもね、なんていう話をしてたんです。うん、で、持ってですね。ネットが使えない。そう。そして、うちには5歳児の息子くんがおります。うちはね、実はテレビというものがないんですね。うん。数年前にね、おとしょうちゃんが、いや、もうつけないんだから。っていうかね、オーストラリアの番組、あんま面白くないんです。うん。その影響もあって、もうテレビいらないんじゃないっていうことで、うちにはね、プロジェクターのみなんですね。なので、プロジェクターとネットをつなげて、そう、例えば、息子くんが今ね、ドハマりしているドラゴンボールだったりとか、あと、ナルトとかを見てたりするんですけれども、まずそれが使えない。まあ、それは大きいですね。でもね、これはまだね、まだ OK だったんです。というのは、そんなに毎日毎日見るものでもないですし。ただ、もう一つの問題は、はい、息子くんに与えているデバイスですね。これだったんですが、教育系のデバイスでもあるんですね。例えば、5歳児なので、今、足し算とか引き算とか、そういったものをやっているアプリというものがあって、それもできないということで、プラスですね、オーストラリアにある教育テレビ番組みたいなのがあるんです。日本でいうお母さんと一緒とか、そのちょっとお兄ちゃん版みたいな感じかな。うん。それもネットがないということで、全く見れないということで。で、まあね、いつもだったら、そう、私のインターネット、私の携帯ですよね。携帯とテザリングをして、はい、それを、ね、電波っていうのかな、うん、を飛ばしてできるはずなんですけれども、それをね、できなかったんです。なんでか知らないんですけれども。そう、私の電話、って日本だとびっくりされるかもしれないんですが、うん、プラスですね、私があまりこう G というものをちょっと、信頼というか健康被害があるのかななんてちょっとね考えてたりして、うん、4G 対応のiPhone なんですよね。ちょっとびっくりされていると思います、皆さん。はい。なので、それが弱かったのか。ねえ、おとしょうちゃんのは、5G 対応の、はい、iPhone なんですけれども、うん、テザリング全然できるよ、ライブもできた、なんて言ってたんですけど、初日は良かったんです。うん、もし、 かすると覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、初日私初インスタライブ、占いライブっていうものをしたんですね。その時はちょっと途中で画面が乱れるところはあったんですが、なんとか大丈夫だったっていうのがあって、あ、これはいけるかもなんて思ってたんですよね。だけどその次の日火曜日から全く使えないそうで、テザリングでも飛ばせないということで、息子くんはもうなんかね、見たいってなりますよね。計算したい。日常的にやってるものがね、カットされるってやっぱり大きいんですよね。そうだけど、そうないものは仕方ないね。で、息子くんながらにですね、やっぱり内なる成長というものを遂げてきていて、そう、すごく寂しいっていう感覚はあるのですが、それと同じ時期にですね、ないものは仕方ないんだっていうような、心の成長というものも芽生えてきました。ということで、仕方ないね、本当にないもんね、どうしようもないね、ということを伝えたら、まあどうしようもないよね、みたいなことを言い始めたんです。いや、すごい大雨になってますね、オーストラリア。キャー、また洪水が。そう、洪水の被害も出てるくらい、地域によってはね、すごいんです。もしかすると雨の音入ってるかもしれませんね。はい。そう。で、息子くんはね、お絵描きをしてみたりとか、学校の宿題をしてみたりとかね、そんなことをして、朝の時間というものを潰していました。で、今週末からね、私の夫翔ちゃんだったんですが、はい、日本に出張ということで、私、ワンオペになります。さすがにちょっとね、昨日あたりから危機感を覚えてきましたよね。翔ちゃんがいない時にネットがない。これは一大事だというようなことになってきまして、ちょっとね、翔ちゃんに頼んでプロバイダーに連絡を取ってみたりということをしてもらいました。そして、はい、今日だったんですが、そのプロバイダーの方というかね、ナショナルブロードバンドネットワーク、国が管理しているものなんですけれども、その代表の人がね、オーストラリアもう快挙です。びっくりしました。今まではお約束というアポイントメントというところがあって、それを約束を守らないなんて当たり前だったんです。今日荷物が届きますよって言って来ないことなんてザラだったんです。本当にこのコロナ後ですよね。人が動けなかった時期を経てですよね、お約束というものがもうね、日本で言ったら当たり前だと思うんですが、はい、この時間からこの時間の間に来ますっていうことが、昔は皆無、本当にゼロだったんです。24時間以内に電話しますねなんて言われたらもう来ないもんなんだっていう状態だったんですが、昨日翔ちゃんが電話してくれた時に、プロバイダーに電話した時ですね、24時間以内に電話がかかってきて、はい、それもすごいと思ったんですけれども、はい、そしてその次ですよね、今日8時半から12時の間に来るとのことだったんですが、来たんですよ、プロバイダーのテクニシャンという方ですよね、技師の方ですね、いらして、で私たちはね、多分線なんじゃないか、外から張り出ているこの電線がね、風の影響で切れちゃったのかななんて思ってたんですが、じーっと見てて、いや、そんなことないと思うみたいなことで、うちの家の方のね、回線っていうものを調べたところ、なんと何だと思いますか。まあ言ってしまいましょうね、引っ張ってもあれなので、ネズミがね、線を切っていたそうなんです。びっくりですね。なんか最近確かにね、ネズミ多いんですね。もうね、裏がナショナルパークということで大自然の中に住んでいるので、共存っていうものはもちろんあるんですけれども、でもね、やっぱりこう、庭にいる分には仕方ないなと思うんですけど、お家の中に入って、来られて、例えば私たちが食べてるものにね、少しこうね、いたずらを始めるとなると、やっぱり困ります。そして電線ということでね、今回はね、プロバイダー光通信の方だったんですが、これがね、電気の線とかになってくるとショートするので、もうまあオーストラリア確かそういった状況でスパークした時にブレーカーが落ちるっていうことにはなるみたいなんですけれども、やっぱちょっと怖いなというような感覚がありました。で、もののね、1時間ぐらいだったかな、やってくれて、はい、治ったんです。もう今ね、だから私この 数日間ですよね。たった3日半の、声が出せないような状態。そう、ちょっと自分の思いとかを伝えられない。で、時間とか、スペースが、空き時間があった時、やっぱりね、ラジオとか、うん、あとは、インスタの通常にやっているオラクルカードリーディングだったりとか、ヒーリングという形で、やっぱり自分でこう、表現するっていうことを日常的にしてるんですよね。それが、ネット関係が、環境がないということで、できないということに気がついて、うん、もちろんね、大人なので、私もね、理由あって起こっている、スピリチュアルのね、考えっていうものがもうね、体に染みついているので、これは何か理由があって起こってるんだろうな、ということが考えられました。で、結局ね、私、今日気がついたことだったんですが、そうか、って思ったんです。いくつか気づきがあったので、皆さんとシェアさせてくださいね。まず一つは、来ないとか、できない、きっと来ないであろう。まあ昔のね、オーストラリアあるあるのことだったんですが、それの思いとかね、思い込みを外す。まずさにブロックを外すっていうことにつながるんだろうなって思ったんです。そう、新しいオーストラリアをそろそろ認めてあげなさいねっていうようなメッセージが降りてきたかなって思ったんです。そう、夫翔ちゃんはね、もう、何度も何度も裏切り行為というかね、そのお約束を守られなかったことがあったので、昨日の時点で、うん、来るかわからないけどというような注釈を加えてたんですね。だけど、私の中では、いや、これはちょっと来るだろうに変えてみようと思ったんですね。引き寄せの法則ってあると思うんです。そう、いい方の引き寄せももちろんあるんですが、実はネガティブの方の引き寄せの方が強いって知ってましたか、皆さん。そう、例えば無理無理って思った瞬間に無理な現実がやってくる。例えばダメかなって思った瞬間にダメな現実がやってくる。うん、できないだろうって思った瞬間、それが現実になるっていうことは多いんですね。なので今回は、そっか、確かにオーストラリアで私たちに経験上たくさんの、うん、そのお約束が守られなかったっていうことはあったんですが、今回はちょっと変えてみようと思って、そう。で、今私、これ、その次にお話ししますが、うん、ちょっとね、新しい試みというもの、これエネルギーワークの一種なんですけれども、やってみました。そうしたところですね、もののその15分から30分後に、はい、来たということで、ね、思い込みを手放す。この思い込みというものは、結構経験から来てることが多かったりするんですね。そう、この間もそうだったから今回もそうであろう。皆さんもね、普通に覚える感覚だと思うんですが、それを一旦手放す。過去は過去、今は今といったような形で、うん、物事を捉えると、はい、そのね、過去悪いことが起きたから今回もそうであろうの、うん、ある意味ネガティブの引き寄せというものを消化、解放することができるようになるんですね。そう、なのでね、なんか私、ああ、まずこれが大きな、うん、大きな大きなこう、なんだ、ギフトだったなと思ったんですね。で、もってですね、このハウスホールド、この家の中において、私は絶対来るだろう、大丈夫だろう、うん、ネットは、つながっていて、私は今日の午後にこうやってライブをしているだろうっていう、自分の、こう、イメージを抱いてたんですね。皆さんに、このできた、起こったことをお話ししている自分っていうのを想像してたんです。そう、いや、声が使えて嬉しいです、とかね、うん、そんなことを考えてたんですね。で、一方、夫翔ちゃんの方ですね、うん、やっぱり、今までの経験がということで、うん、もしかするとというか、おそらく来ないだろうの方に行ってたそうなんですね。で、ここで何が起こったかっていうと、一方は来ないだろうっていう引き寄せを起こしていて、一方はもう絶対来るだろうっていう風な形でビジョンを描いていた。ここで出てくるのはエネルギーの差です。エネルギーが強い、思いが強かった場合は、そちらの方が、そしてですね、ポジティブ、ネガティブだと、同等のエネルギーだとネガティブの方がちょっと上回る感じになるので、その現実がやってくるってこと多いんですけれども、今回は私の、この、あた かも今やっていることですね、を、リアルに想像していたんです。こうやってね、ネットが直って、わーやったっていう気持ちを波動に乗っけて、声に乗っけてお話しするんだっていうことをね、考えていたんです。それが引き寄せにつながり、はい、現実を引き寄せたということで、うん、ネットが戻り、はい、雨は降っておりますが、こうやって皆さんに配信、声を届けていることができるっていうことで、うん、同じハウスホールドに2つの願いというか二つの思いっていうのがあった時には、どちらのエネルギーの方が強いのかっていうので、優先順位が変わるのかなといったような感覚になりました。はい。そして、遮断された間の期間。はい。私、今、有給というものをいただいております。そう。なので、当初はね、そう、私の持っている講座をね、作ったりとか、その、地盤をね、固めていくというような作業、ネットがやっぱりちょっと必要な時もあります。そういうことをしようと思ってたんですが、ひとたびネットがない、テザリングも使えないということで、そうなってくるとね、何をしようかって思って、あ、じゃあインプットって思ったんです。そう、なのでね、この3日間本を読みまくりました。普段は、そう、やっぱりね、自分の講座を育てたいという気持ちがあるので、ちょっとね、読書とかインプットっていうものを少し2の次、3の次にしがちだったんですよね。だけど、そのネットというものがなかったから仕方ないやっていうことで、じゃあちょっとね、前にいただいていた本、だけど、ずーっと眠っていた本ってあったんですね。読みたかった。読みたいけど、で、読みたいから下の戸棚からわざわざ持ってきてたけど、開かなかった本、それをね、読んだんです。そうしたところですね、もう必要なメッセージ、今の私に必要なメッセージというものが、その本にもう詰め込まれていました。ね、もらったのはね、これ今手元にあるんですが、この本をいただいたの多分ね、10年ぐらい前になるんです。おそらく。うん、息子くんもいなかったですし。そうですね。で、その時に、もう、私、スピリチュアルというような世界は好きだったので、うん、スピリチュアルの友達から日本に帰るというタイミングでいただいたんだったんですよね。うん。で、ちらっと見た、当時見たんですが、あ、ちょっとなんか、専門書すぎて難しいと思って、戸棚に戻したんですよね。本棚に戻したんです。そう、それが今、ドンピシャリで私のね、スピリチュアルの世界とシンクロしてたんです。そう、なのでね、もう、昨日インプットして、やっぱりね、面白いなとか、心に響いたことってすぐ実践するのがいいなと思うんですね。なので実践してみたんです。そうしたところね、驚きの結果だったんですよね。これは、ちょっとね、スピリチュアルの世界、あまりこう、なんだろう。ちょっととんでもな話になってしまうので、うん、著しくね、フォロワーさんが、こう、さーっと消えててしまう可能性もあるのですが、うん、ガイドの方たちにですね、お願いをして、そしてそこからスタートする、うん、そこから何かことを始める、そうするとといったような感じだったんですが、うん、もう全然違いました。必要のない力が抜けて、うん、委ねるということを昨日学び、それが私の、実生活で、そう、生きてきた。これ言った方がいいんですかね？どうなんだろう？うん。あ、じゃあもう、言ってしまいましょう。私のラジオを聞いてくださる方、私が運転があまり得意ではないということはご存知ですよね。うん。免許を取ったのは息子くんが妊娠している時です。はい。で、日本で免許も取ったことがなかったんですね。まあ、まさに日本で免許を取る期間、ね、二十歳ぐらいの時かな、っていうのをタイで過ごしてしまったので、そう、ちょっと逃してしまった。その後、オーストラリアに来て、貧乏生活だったので、貧乏学生だったのでね、ますます車なんてっていうような状態で。うん。でも、ね、妊娠中、ちゃんと、この、片田舎なのでね、車がないと、どうにもならないという現実を目の当たりにして撮ったんです。はい。なので、もうね、すごい、得意ではないです。うん。で、毎回緊張します。うん。ね、毎回こう、なんかこう、祈りに近いようなことをしていたんですが、今回そのね、意識っていうものを少し変えてみたんです。高次元の存在に頼み、その、うん、 得意とされている方たちのお力を借りたらいいじゃないですかっていうようなことが本に書かれてたんですね。で、あ、じゃあやってみようと思ってやってみたところ、そう、息子くんだったんですが、私のね運転に、はい、とにかく酔います。というのは、私やっぱりアクセルの使い方とブレーキの使い方が下手くそなんですよね。そう、なので私自分で運転しても酔うというようなことに陥ることがあったのですが、昨日はね、家から30分ぐらいの距離のところにある習い事に連れて行って、毎回そこに行くときはもう本当に酔って、吐きそうっていうような感じに陥ることが多かったのですが、昨日はね、ひょうひょうとしてたんです。うん。何が違かったかっていうと、そう、頼んだんです。うん。運転がね、運転に長けている方たちのお力を借りたんです。これ本当とんでもかなって思うかもしれないんですが、でもね、信じてやってみるってやっぱりすごいんですよね。そしたら酔わなかったんですよ。毎回ね、やっていた、毎回車酔いをしまくってた息子くんが、全然今日酔ってないとか言って、うん、具合悪くないよとか言って、ねえ、私は驚きました。うん、そういう世界ってね、やっぱりあるのかなって思ったんですよね。で、昨日だったんですが、エネルギーワークをね、いつも通りしていたんですが、本に書かれていたエネルギーワークもちょっと取り入れてみたんです。そうしたところね、自分のエネルギーがちょっと変化したなというような感覚があったんです。で、本に書かれていた、そのエネルギーの違いというものを意識したときに、あ、そのエネルギーの違いというものも分かってきたというようなね、ちょっととんでもって言われてしまえばとんでもかもしれないんですが、私は体験しているので、うん、実際に体験したからこそ表現できるっていうような感じなのかなと思います。ね、こういうちょっとね、ニッチなお話になってくると、うん、難しさを覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、私の講座ではこういったね、ちょっと普通の配信では、ね、なかなか触れられないようなことも触れて、そう、その世界が好きな人にとっては大きな気づきになるというようなことを、はい、今ね、基礎固めということをしております。うん、今も既存の、はい、講座はあるのですが、それをちょっとね、もう一歩前に進めてっていうようなことをこれからね、やっていこうと思っています。なのでね、基盤になるのかなといったような感覚がありました。はい、ということで、ライフラインが突然切られてしまった時に、私は一体何をしたかというと、はい、読書をして、インプットをして、今、はい、治った、はい、ネットが回復しましたので、早速アウトプットというようなことをさせていただきました。ねえ、本当、エネルギーの世界は面白いです。目に見えない世界。だからこそ、はい、面白さもあるし、うん、私が普段感じている日常と全く違った性質を持っているんですよね。うん、私の世界ってどちらかというとちょっとスピリチュアル寄りではあるのですが、だけど、その、さらなる見えない世界、さらなる次元上昇された世界っていうものは、もう本当にね、ワクワクしかないんだろうな、といったような感じがします。なのでね、このアセンションを続けている地球と、そのね、その地球と共に生きている私たち人間、はい、やっぱり変化の時を迎えているんだというような感覚がものすごくあります。そう、その変化にうまく乗れるように、うん、そう、全くその感覚っていうものをわからない方でもですね、しっかりと、うん、その感覚っていうものが意識できるような、うん、講座にしていく予定です。はい。何もね、特別だからある感覚ではないんです。うん。選ばれた人とかね、典型っていうのかなって、受けた人。うん。その人たちしか見えない、感じられない世界ではもうないんですね。昔はそうだったかもしれません。ただ、今、このね、地球の土台の部分が次元上昇をしているということで、それが私たち人間にも起こってきます。もちろんね、起こらない選択をして、はい、それを、行っていかない人たちもいます。それは別にそれはそれでいいんです。うん、人間の選択となりますので。ただ、うん、もし、その地球と共に進んでいきたいと感じられている方、 見えない世界というものとか、うん、今触れていない世界にも触れていきたいと感じる方であれば、それがね、最速で、はい、できるような講座、うん、ちょっとね、時間はいただくと思います。はい、だけど、うん、人生の大切な時間を私と共有していただく形にはなると思いますが、うん、必ずそのね、私が今感じている世界っていうものを感じられることができる講座になると思いますというかなるんです。ということで、はい。ねえ、ああ、楽しかった。ね、ずっとお話ししてしまいましたが、うん、やっぱり声に出してアウトプットしていくってすごく大切だなと思いました。そしてアウトプットすることで自分のね、今の抱えている、今こうやろうとしていることがちょっとね、明確に見えてきたような感じがします。はい、ということで、これからもね、スピリチュアルコンパスどんどんどんどん、はい、覚醒というか次元上昇していきます。そしてそのね、プロセスというものを、はい、この、おそらくライブがベースになると思いますが、ライブで共有してい、きたいと思いますので、皆さんもぜひ、ね、今日たまたま聞かれた方がいたとしたら、このチャンネル登録、ラジオ登録していただいて、私と共に、はい、地球の次元上昇を、あなたの次元上昇を楽しんでいってください。はい、それでは、皆さん、長い間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。アーカイブで聞いてくださった方も本当に最後までありがとうございます。それでは皆さんの一日が本当に素敵なものでありますように、オーストラリアからユミがお届けしました。それでは行ってらっしゃい。そして行ってきます。じゃあね、バイバイ。